スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日はですね、強力なゲストを呼んでました。
どんな？
どんな？
顔
はですね、
言いづらい
ですね。戦前のアイドル
どういうことですか？戦前のアイドルということは堀が
深い。幕末顔です。幕末顔です。龍馬とか西郷隆盛系統ですね。
系統、
そうですね。
じゃあ、あえて戦前って言ったってことは今の時代には合わないって
こと？
合わない。
一番似てるのがですね、西郷隆盛のひいおじいちゃんそっくりなんです。
分かりづらい。
もう先にそれを出てもいただきましょうかね。
あのラジオなので、一応イメージは、
西郷隆盛の
ひいおじい
ちゃん。
ひいおじいちゃん、どこにも資料がないという。ではこの方です。
杉浦誠一さんです。
ありがとうございました。いや、才能筋だったんだな、僕。
ねえ、でも見えてきます。
あ、そうですか。
ちょっと黙ってた。なんで黙ったんですか。今日はね、杉さんと杉浦誠二さんのイベントがあって、
そう、
だから皆さんにも、すごい。
大阪でですね、杉キスバーっていうのを、一夜限りの、
はい、
いろんなね、人の、悩みやね、夢を聞いて、僕ら二人がね、それに対して答えていく、
はい、
一夜限りのバーを、
僕
とののんちゃんが大阪で主催してくれました。終わった後ね、
はい、
スタッフの人たち、ね、おなじみの方たちが集まってく
れ
て、
はい、
公開収録。
そうですね。もうだから大丈夫です、我々飲んだ後で。
一夜限りの間にはまた夕方ですね。
僕ら夜が似合わないもん。
なるほど。
バーなんですよ。僕も杉浦さんもお酒が飲めない。
それに気づいた。
お酒が飲めない。
でも実際今ね、お客様の皆さんすごい盛り上がって帰られて、それでその直接質問をもうシナリオなしで投げて返すっていう、これは石井さんの中で杉浦さんはそれができる人だと思ったからですか？
いや、杉浦さんは、その僕は日本一の講演家だと思うんですよ、まあ、メッセージ職人ってね、肩書きで文字を通してみんなの心を元気づけるっていうことでね、全国で講演活動をやってらっしゃるんですが、で本もね、タイトル何でしたっけ？
ですね、夢ありがとうですね、
はい、
負けないですね、
負け
ないですね、負けないです、
負けないです、負けないです、負けないです、
ちょっと苦しそうな笑いがあるんですけど、これはなんか表現の、
いやいやいや、
ラジオだから説明して
ほしいです、ね、負けないです。
どうしてさっき負けないの？ちょっと笑いと
る。いや違う、消えないでっていうのとですね、負けないでっていうのがよくこう言われるもんですから、
消えないでって
、消えないでっていうのと負けないでっていうのとちょっとかけてるんですね。
かけ言葉
の、メッセージもですね、初回をする、僕の名前がセージって名前なんで、メッセージってですね、
すごいいい感じですね。
すごいんですよ。
2冊目は
負けないです。
会った方はちょっと
そうですね。
スキンヘッドって言って
ます。まあそうですね。だからまあ分かりやすく言うとですね、最後の高めがおじいちゃん。
分かりづらい。実はほら、石井さんと出させてもらってる石井ユニバの中で、
ジ
ーチブ大学っていう中で、みんなが見れるところがあるので、今の負けないでの意味は、見ていただければ
分
かります
。まあこれ聞いた方は、ちょうどね、やらせてもらってるオンラインサロンの、ホームページの翡翠ユニバというところの、J チューブ大学というのがあって、僕はこの話は聞いてほしいっていうね、もともとはですね、うちの子 YouTube ばっかり見てるんですよ。でお風呂入ってずっと5時間ぐらい YouTube を朝で見てるんですよ。でお風呂でご飯結構食べるんですよ。
な
んでそんなに YouTube 見るんだったら ちゃんがね、YouTube 見るだけで幸せになる国を作らんきゃあかんっていうことですね。僕が、まあ、いろんな先生との出会いがあるから、その、この人の話を聞いていきたいなっていう、日本、世界を変える100人の日本人図鑑っていうコンセプトで、その、JTube 大学で無料で見れる素晴らしい人たちの、ね、コンテンツを、うん、取り揃えていこうっていうこと、第一弾シングルがですね、誠治杉浦さん
が、ベースター
シングル
第一、アルバムとして100人図鑑、同じだからアルバム作りなんですよ。
シングル、
ね、第一弾シングルが、あのジュン・アマントさんという女王のダンサーですね。はい、うん、杉浦誠二さん、第一弾シングル、
カップリングで私入れ
て B 面ですけど、B 面喜んで、B 面が嬉しいですよ。意外に B 面がヒット曲いっぱいありますから。そうですね、
表面が並んでます。
そう、本当に嬉しい。
でもそれは、あの、豊洲井さんがやっぱりまずこの方にっていうで、杉浦さんの、それは杉浦さんの持ってらっしゃるものの深さが一番知ってるからってことですよ。その文字職人っていうと、ラジオ的にはすごく説明は難しいんですけど、はい、例えば夢ありがとうは、まあ、代名詞の、
ね、これはでもね、そうそう、コードで伝えるのも
難しい。ぜひお願いします。
いや、あの、まあ、どんだけ頑張ってもですね、あの、本気と書いてマジで読むやつですかみたいな。この前もなんか全然別のラジオ番組でこう力説してたんですよ。そしたら、あ、早速杉浦さんファックスが届いておりますってですね、空の変化書いてスカシッペって来たわけですよ。いや、そういうことじゃないです。あの、そういう、本当なんですよ。びっくりするぐらい、すごい早く来たんで、ラジオとか、ファックスが。
みんなだからね、想像してるわけですよ。
それも確かにない。
そうですよね。
確かに、ありがとうと書いて夢と読むって、検索してくれると一番わかる。
そうですよね。あれも分かりづらいですね。いや、違うんで、そういうんじゃないんですよ。ありがとうっていう言葉って夢っていう感じで作ったんですよって言ったらですね、
ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ちっちゃいありがとう、夢っていう人を書いたとかですね。
そう
なん
だ。
難しいです。
難しいんですよ。
でも、そうしか今聞こえてませんよね。
そうなんですよ。だからこれ
ね、どう言いますか？
だから、見てっていうことは言えないですよね。
まあ、それはまあ、見ないで見てもら
って。ありがとうっていうのを書いてると夢っていう、
お文字で夢という感情を作ったという、
これはもう編み出した人ですね。
そうなんですよ、おかげさまで。この本当にこの文字が一人歩きしてくれてですね、知らないところでぶわーって広がって、
あのね、僕うちのね、あの近所の、あのお寿司屋さんに杉浦さんの紹介されて、
知り合いですか？
いや、わかんないですけども。いや、でも
お寿司屋さんに飾って。
あ、本当ですか？
いや、すごい。知らないうちにいろんなとこ広がってるっていうのは、
でもお寿司屋さんとか、はい、いや結構ね、あのああいうとこに飾って、やっぱなんていうの、和の雰囲気とかですよね。いわゆるひらがなで感じっていうのを喜んでいただけるのが、この前もあの北海道のお寿司屋さん行ったら、はい、僕の詩が飾ってあってですね、なんとですよ、あの山下清志があの玄関の横に僕の詩が
来た。
っつって、僕は嬉しかったですよ。
店主はきっと知らないわけです。
知らないですよ。後で言ったんですよ。
僕が言ったらどう
だ。そうです。これ僕のです。って話になって、いや、信じてもらえなかったんですよ。
そう、まあそうでしょう。
そもそも。
なんでこう最後で見てですね、これ僕一緒でしょって言って、うわ、本当だ。
それ一番嬉しいことですね。
めちゃくちゃ嬉しい。
本当だってずっと信じてもらえなかった。
ずっと信じてもらえなかった。僕が書いてるんですよって言っても。
またまた。
そうそうそう。
よく現れる人でしたって。
信じてもらったらなんて言って。
あ、本当来ていただいたんですか。ですね、いや逆に僕もその僕の字が飾ってるの知らずだったんで、あのその方はあのなんかその字が飾ってるから来てくれたっていうふうになんか思ったみたいで、いやそういうわけじゃないです、たまたま来たお店がそうなったんです。
知らないところでだからそれだけ広がってるってことは、日本全国の寿司屋さんにあるぐらいの確率ってことじゃないですか。
いやいや、一瞬ですけどね。
でもそういうことですね。知り合いをして広がって、楽しみ。実際どれくらい書かれた記憶は、
いや、今までもね、
何回くらい、
どうだろう、もうむちゃくちゃ書いてますもんね。
桁は
もうなだ運搬だと思いますけども、ずっと顔がいっぱい書いてますので、でもやっぱり僕がそのもう14年くらい前になるんですよ、これ初めて生まれた時、でも全然字が違うんですよね。
今は漫画家さんもそうです
よね、
一巻と三十巻で
全然違いますよ。
進化してる、
全然全もう全く違って、その本当に初めの初期の頃はやっぱり実家にかかったんですよ、初心に帰りますね。ああ、俺こんな字書いとったんや、今やっぱ全然違いますね。
え、じゃあ配列一緒なんでしょ。
配列一緒なんですけどね、やっぱりその太さだったりとかバランスだったりとか長さだったりとかの表情が全然違うんです。
その時々の杉浦さんがあるってこと。
そうですね。
一緒ってでもそういうことですよね。そのままのリアルタイムで自分の思いとか力関係で変わるわけです
よ。深い。それこそね、せっかくな、ちょっと僕宣伝というかですね、はい、聞いていただいてる方、はい、私 LINE アットっていうのをですね、はい、毎日配信してるんですよ。
毎日やって
るんですよ、書
いて。
そうです、毎日自分が書いて、書いたのとこういう出会いの写真とか、うん、ちょっと告知の写真なんかもあるんですけども、うん、毎日やってるんですよ、うん、でね、昨日あげたのかな、これがかなり反響がありましてね、うん、僕がまだ文字職人で名乗り始めたばっかりの時に、うん、世界の山ちゃん、うん、居酒屋さんじゃないですか、うん、山ちゃんっていう看板を書かれた落合勲先生という先生に、うん、ちょっと杉浦君に紹介するよって言って、うん、あれを連れてってくれたんですよ、うん、で落合先生が目の前に座られて、うん、こうすすりとね、こう紙とこう用意されて、うん、でね、僕に見えるように月っていう漢字を書いたんですよ、うん、でこの字が何に見えますかって聞かれたんで、月ですって答えたんですよ、うん、よく見てください、月以外何か見えませんかって言われたんですよ、うん、いや月ですよーく見てください、己が見えませんか、いや深すぎて言ってる意味がよくわかりません、うん、いや己が見えないですね、うん、って話をしたんです、よく見てみてくださいよ、このね、書いてある字ではなくて抜かれた空間を見てくださいと、そこにね、己って、あーそのね、月という感じの横棒がちょっとね、途切れてて、うん、ここがうまくね、潮向きで己っていう字が浮かび上がるように書いてあるんです
よ、潮向きじゃない
ないですね、どこまで行っても
すごいです、
そのどこまで行っても同じようにみたいな、そのね、己という字が一生懸命説明してますけど、これがね、パッと、わあ、本当ですって言った時に、書で肝心なのはね、大事なのは、いかに字を美しく見せるかじゃないと、こうバランスが大事なんです、空間を いかに美しく見せるかが、書で大事なことなんですよ。
文字を生んであって、文字は空間を作るために
そうなんですよ、空間の美っていうのをこう言われた時に、なんかいろんな意味でハッとさせられて、そうかと、なんかこう、なんていうのかな、書いてある字ばっかり 見がちで、うん、自分のこう、自分ばっかり見てるけれども、こうみんなとの間に置かれた自分とか、うん、あとはなんかその、生かされている自分とか、うん、なんか見方を変えるだけで、うん、なんか見えてる世界がだいぶ変わってくる、己、うん、次第なのかなっていうことをね、うん、なんかこう、先生に教えてもらったというか、でそれから僕もこう字を書くときに、やっぱ空間意識するようになったんですよ、うん、で、字がどんどん変わってきた。
話が深いですね。ちょっとだけこんないい話が
本当にラジオ向きじゃないの。承知の上ですよ。
でもね、今ラジオっていうのは多分ね、想像でみんなが描ける時代になってるんだと思うんですよ。そうか、きっと分かってらっしゃるはずです。
そうですね。
で、ありがとう、ありがとう、ありがとう。時代もなったりして。でも本当それは、それ今回杉さんがぜひと思われた理由を、
ね、
ぜひ。
まあ杉浦さんですね、うん、一緒に本を作ろうということで。はい、動いてまして、その杉浦さんのメッセージをその、まあ、解説する本なんですけど、うん、その QR コードをつけて一つ一つの文字に対して僕と杉浦さんがね、その2人で掛け合いの中で解説していくっていう本をね、うん、これから作っていこうと
思って、
その掛け合いをね元に全国をね、はい、その本を持って、うん、回っていこうと思います。
今何ページぐらい？
いやもう、
まあちょうど目次の
ページ
にはまだ書いてないだ
け。そうなんですよ。
で全く。
そうなんです。もう構想ではですよ。バシッとこっからですよ。大丈夫だよ、足場からです。まずどんな人とかになってるのかね、僕なんかこの世界がね。ひつじさんは、ね、逆に言うと、もう楽しい方が来て、自分が伝えたいものを書きたいから、もう誰っていう特定の人じゃなくて、自分が乗るものを書きたいっていうところに来て、僕と書きたいって言っていただいたんで、うん、本当に嬉しいことないと思って、
うん、また違う切り口でね、うん、杉浦さんも広がる可能性は高いし、ね、
まあ、僕は結構境地が多い作家なんですけど、はい、その組んでね、うん、そのみんなの世界を喜ばせる作品を作ろうって組んでやるっていうのはすごい楽しいんですよね、
う
ん、今回杉浦さんがすごく、はい、僕と共通点も多くて、うん、育った環境とかはい、すごく共通点が多いので、はい、その本をね作っていくのがすごい楽しみでもあるんですが、うん、まあ、この番組は その名言を一つですね、毎回紹介するっていう番組なんですよ、はい、です今日は杉浦さんのですね、うん、人生を変えた名言、もしくは杉浦さんが今日最近すごく響いてる言葉や名言を自分の言葉でですね、
これは唐突ですね。
そう思います。いきなり言われても人生を変えた、
ね、名言、人生を変えた名言ですね。
それが最近今今日って言われました。今日開いて、
そうね、ちょっと降りてくることがよくあるんですけども、ちょっと今電波の状況が良くないので、すぐにはね、受信しないですけど、いやでもね、僕その自分の書体をメッセージって名付けて、こう文字を書いてる理由も、やっぱり僕自身がいろんな人の言葉に救われて、元気づけられてっていう、言葉の力すごいなと思ったら、今度僕がそれを伝えていきたいということで、いろんな僕も名言とかに救われてるんですけどね、今パッと思いつくので行くとですね、
心の声が今聞こえましたけど、
ね、
今遠くに行っちゃってますけど、
難しい、
戻ってこない、
そうそうね、名言ね、そうね、どんな感じでもいいんですか、あの誰
どんな感じでもいいんですか、
あ、そうですか、
急ぎなくなんかちょっと、
そうですね、ありすぎてね、
遠くを見つけます。
ありすぎてポッと出てこない
ですけどね。そこの瞳が遠くを見てますけど、
僕は好きなの
って、
あ、じゃああれ、
なんかいろんな言葉が飛び交ってるのは、
そうですね、ですね、名言、はい、
なんか確認、
え、あ、そうですね、あ、わかりました、
お、
あ、消えましたね。いや、でも、いや、名言というか、いろいろあるんですけども、なんかひすいさん、ちょっとなんかちょっとこう話してくれて出てこないか、ま、時間が都合がない、時間が都合がない、
はい、この珍しく、
まあ、杉浦選手さんの間出てこないふりしただけなんですよ。いくらでも出てくる人なんですよ。
わかります。本当今日のイベントだって、本当にどんどん、しかもエピソードといい話に必ず紐づいた素晴らしい話になってるじゃないですか、こう言ってる間に、
そうですね、
それでその凄さを見込んで、杉さんはその杉田さんとって言われたのがすごいわかるので、はい、きっと最高の
第一弾シングルですから、
ね、そうですね、
世界を変える100人の日本人図鑑で、ね、はい、第一弾シングル、
今あの2時間ぐらい引っ張りました、ね、余計プレッシャーってます。
いや、名言ってか、まあ、とちょっとずれますけど、
自分のなんか
出会ったのでわけなの書くだね、だからこれがね、
そうですね、
それがもう、まあ、名言というか、これもね、相当考えたわけですよ、家族でミーティングをして、
次のわけで家訓を作ったん
ですね、
いいお家ですね、
そうなんです、でそ
れ僕もね、うちの家訓あった
んです、あ、そうなんですか、
家訓あって、毎日その宣言させるの、
はいはいはい、
じゃあ杉浦さんの前に僕の独自の、
はい、そうそう、どうして行こうと思った瞬間に自分の話に
杉浦さんのはもう鳥のメッセージですから、僕は前座を務めます。で我が家も家訓の方があってですね、
普通あまり家訓って必ずあったのがない
ないです、うちあったんですよ、はい、で弟と二人で必ず父ちゃん母ちゃんのところに手を右手を上げて、はい、今日も一日朗らかにって言って宣言して、
素敵、
書くんですよ。今日も一日ほがらかに、はい、右手を挙げて、
兄弟で
毎日子供でね、
で
そのほがらかにって、うん、それをね言わされてました、ね、
いや素敵ですね、
すごい、
いやでもそういうことです。私もね、あの家族で昭和というかね、
はい、
いや、あれですよ、こう僕がいない時間が多いですから、はい、僕がいなくても、うん、僕がこんな家族に伝えたっていう、その伝えたい柱みたいな、
会社の理念
です、まさにそうです、
すごいですね、会社よく貼ったんです
よ
ね、
そうです、だからそうですよ、玄関ガラッと開けたらここにドーンって花粉が、
本当です
か、これもう額に入れて
自分で書いて、
そうです、自分で書いた花粉がドーンってここ
に入れて、
はい、それがですね、
はい、
そうみたい
です、一生懸命に生きるもの縁の助け合いっていうのがですね、我が家の花粉なんですよ。
へ
え、今のところ英語をちょっと書きます、
そう
です
ね、
かからない
言い方がかっこよかったね。
そうです
ね。
もう一回言った方がいいかな。
もう一回言っていいですか。
一生懸命に生きるもの、縁の助け合い。
心を知りたい、
そうですね。これはですね、家訓とは何ぞ、今おっしゃられたようにですよ、翡翠さんがね。家訓っていうのは何なんだろうと思うときに、これを生まれたとき、 風呂場で生まれたんですよ、うん、息子がね、幼稚園最後の運動会、うん、もう泣きながら、パパ、今度の運動会が来てくれるよね、うんうん、なんで、お前どうしたんや、うんうん、俺ね、一生懸命ね、頑張って、ね、走るの、リレー選手であんなになることができたんや、うんうん、俺ね、絶対一番になるから、今度一番になるから、見に来てくれ、はい、息子が泣きながら言うから、うん、よし、分かった、うん、お前の優勝する姿見に行くな、うん、あ、でも待てよ、俺の見たいのは優勝する姿なのかなと思ったんですよ、うんうんうん、でちょっと待てよと、あのな、いや、あの例えばやリレーやろ、あのお前のところまでバトンが回ってくるまでな、うんうん、もう周回差がついてバトンが回ってきて、うん、お前歩いてゴールしても優勝できるって言ったのに、お前歩いてゴールしてもパパ何も嬉しないよ、うん、そんな姿見たくない、うん、でも逆にな、歩いてゴールしても一枚になれるのに、うん、一生懸命走った時につまずいて転んで痛くて立ち上がれなくて後ろの選手に抜かれちゃった、俺でもそんなんお前抱きしめたい、うん、頑張ってるお前やったんやっていう話を、
いちいちいい話をしたんです
よね。いや、素晴らしい。
したんですよね。はい、でもその瞬間ですよ、僕、息子に4歳児の息子ずっと、はい、めちゃくちゃ熱く語ってるんですね。でもふっとね、あれ、俺何をこんな熱く語ってるんだと思った時に、ふっと親父の顔が浮かんでね、うん、親父が僕が小学校2年生の時に剣道の試合をしてる時、うん、相手は優勝候補、1回戦で当たった時に、瞬殺、ボーン負けたわけです、うん。親父のところに行って、やっぱ相手は強すぎたって言った瞬間、ボカーン殴られる、うん。ちょっと待ってくれ、親父。勝てるわけないやん。ボカーン殴られる。どういうことです、うん、お前な、そもそも勝つ気ねえから、うん。終わった瞬間にな、やっぱりダメだった。やっぱり無理だった。悔しがんか、お前は、うん。本気でやってて一生懸命やっとったら、その泣き言ねえはずや。うわっていうね、その小学校の時、でも、なんで親父こんなに怒られなかったんだよって、うん、怒りしかなかった、うん、当時は、うん、ところがこの子供に伝えてる自分が俯瞰してみた時に、うん、あ、親父が伝えたかったってこういうことか、うん、一生懸命やることかと思った時に、親父の思いを残したいと思ったんです、確認として、うん、で僕自身が縁にすっごい助けられてるから、一生懸命頑張っとったら必ず誰かが助けてくれる、うん、テントさん見張る、うん、知らんところにいろんな縁がある、だから一生懸命やったら絵の助けあるでっていうことを我が家も確認したっ
ていう、めっちゃ嬉しいです
ね、よかった。
それは家族の反応どう
泣いてますけど、
家族の反応どうだったんですか。
いや、これがですね、うちの神様、
もしうちの神様だったらうざって絶対そう、うざって言われます。杉浦さんちはどうだ
った、ギリギリセーフでした。いやでも最初は全然受け入れてもらえなかったです。
そう、
やっぱり、うん、そんなあんたがね、まあ、子供に言ってきいなって話を、うん、でもその妻とも話したわけですよ、うん、いや、なんつってよく考えてみろよ、うん、俺今の俺があるのもな、この人に助けられたおかげやろ、うん、でも俺できんかったけどもな、やっとったら助けてくれないんだ、うん、俺にあるのってこれぐらいしかないね、うん、結局話をしてたら、うん、なんだ浸透してね、うん、
家族で、
はい、で息子がうまくいかなかった時、僕のいない時に息子がね、神様格の前に連れてって、うん、見てみなさい、大丈夫、うまくいかなくても、うん、一生懸命頑張っとったら絶対助けてくれるわって、僕がいない時に神様が架空の前で、うん、泣いてる子供にそれを伝えてた。へー、で帰ってきたら僕が、うん、息子がこう言ったの、うん、ねえパパ、架空ってみんなのうちにあるの、うん、いや、ま、ないと思うわあ、そうなの、みんなのうちにあればいいのに、うん、おでこれじゃあ僕が絶対伝えるわ、うん、って言ってこう架空を広めてるっていう、
いや、さっきの講演会で一言も言わなかった
ね、もう
こんないい話、
いいです、
あれですよ、大勢いたから
今聞いてくださってる、伝えれなかった、
これも縁ですね、
あなたに伝えて、いい、言えなかった、
まあ、さっきはさっきでね、いい話が全般でしたから、
いやでもすごいいい話で、その言葉とかにこだわってらっしゃるから、聞くと、あ、ね、一瞬で迷いながらも選ばれた言葉がすごいですね。
神さんがそんな架空をさ前に連れて
るの
に、素晴らしい、
お父さんを見なさいって言ってるようなもんですよ
ね。まさにそういうことですよ。
父親の皆さん、奥さんから尊敬されてるよ。
そうですか、
ね、そんな気はしますか。
いや、まだ気づかないですよでも嬉しいですね、
尊敬されてるよ。
そうですか、
あの世の中で一番難しいことは、奥さんから尊敬されて
る何の話
それが一番難しい、それがベストセラー4連続で出すよ。
何の悩みそうで
もうね、
本当に素晴らしい
と、奥さん数ヶ月貢献してるし
大 いやでもそういう意味でありがたいですね。恵まれてます。
うちの奥さんの厳しさを知ってるでしょ。
いやでも恵まれありがたいね。やっぱり
杉浦さんね、今日のイベントもそうだったんですけど、水産の話をちゃんといい話に切り替えようっていう風に頭回るんですね。
もうなんとかね、
そうそうそう、
やっともしたい
っすよ。ブスブスブスだけだけど一瞬にしてひらって何かまとめようっていう顔になりますね。それなんで仕事もあるんですかね。
なんかね、変なね、ま、根が真面目なんですよね、これが本当に。なんかちょっとでもなんかね、僕のことねえ。
なんかちょっとお礼みたいな。
でもさ、家族でさ、僕らは前以外の大島健介さんと書いた時に、最後に、その、よしこマップをつけてね、これ家族でやってくれる家庭が出てくるといいよね、うん、っていうことを目標に、その、前祝いの法則の第2弾のね、よしこワークブックとか、家族で作れるようなのをイメージして、こういう家族、よしこをね、やり合う家族が、家族のよしこマップみたいなね、そういうのを作る家庭増やしていきたいね、みんなが作ってたんですけど、架空を作るっていうのは、何を大事にしたいかっていうことで、その家族みんなでね、そういうのがあると、そういえば俺のうちにあったしなっていうのがね、いつもニコニコほわらかに毎日宣言させられてね、そのうちは書いてなかったけど、それだからよくね、お父さんがお風呂入ってる時に一日寝る前に、その子供だから早く寝るから、そのお父さんとかお風呂入ってる時にもう行って手挙げて、今日も一日ニコニコほわらかに、その夜やったり朝、朝ね、その朝というよりもなんか父ちゃん帰ってきてからやる記憶がありますよね。それいいかもしれない。
そうですよね。さっきの後輩はちょっと言わせましたけどね。
言わせまし
たね。伝えませんかっていうか、今まで何度もコラボしてますけど、この時間初めてです
よ。そうです、
杉浦さんと何度もコラボしてますけど、この話を伝えていきたいんだって今すごい熱く語ってますけど、何度もコラボしたけど初めて聞いた。
急にやば
これポッドキャストでビジネス部門に載ってるんですよ。そういう意味では世の中のお父さんたちが聞いて、ね、お家での意識が立つといいし、
会社はやっぱり
いいねですよね。
あるもん
ね、社訓、そうですよ、会社に社訓、学校に校訓、家にも家訓がやっぱりあるといいですね。
そうですよね、コミュニケーションが取れて、みんなで考えるってことが大事。
そうです、
言わされてると思ってるときっとは馴染まないんですけどね、今みたいな話がこうつながってくと、
何を大事にしたいかっていうのが、ちゃんと言葉になってるっていうのは、そのとても大事なことかもしれないですね。
そうだと思います。奥さんにね、でもそれザッと言われたら、そこに書くんだよね、なんかこう、ね、
すげえ、すげえ、持ってきました。
最後まで持ってかれてしまったね、すごいですよ、なんか、
すご
いですね。
今、勝負に入れましたね。そうそう
そう、ラジオだろうね、ね、
今言ってみてびっくりしたみたいな。
びっくりしましたね、自分で。おかしいなと思って、今日ギャラリーがいるのにね、誰も、なんかこう反応ねえなって。
うまいなと思って、いつから考えてたんですか、
その。いや、今ね、今
このノリは素晴らしい。
いやー、ね、本当確かに書く、作るといいかもしれない。
本当面白いです。あなたそんな家庭にしたかったんだ。
そうそうそう。
これもちょっと考えてみよう。真面目に。
で、はい。かつての名言の中から生まれ
る。そうですよ。
これも、これを大事にしたいと思う。どうリアクションがあるか、
そうですね、
息子と娘とか、
家族会議で却下されるか。
いや、それはそれで面白
そう。そのネタは思う形でね、言葉っていうので、今日は名言っていうか格好になりました。格
好こそ名言ですね。
うわー、いい収まりになりましたね、結果的に。
本当そうですね。
なんかみんなでみたいな。最後はなんか、
いや、何を大事にしたいかって、幸せに生きる、その幸せになりたいって言うけど、じゃああなたにとっての幸せって何、家族にとっての幸せって何って言われた時に、ほとんどの人が答えられないんですよ。でその時に、 その大事にしたいもの、家族で考えてこれを大事にしていきたいよねっていうのは、いわゆるみんなの道しるべというかね、暗闇の中の北極線というか、うん、その本当にそれは一番大事にした方がいい、ことかなっていう。
いや本当そうですね、うん、
大事にしたいものに対してフォーカスする時間があるかないかっていうのは家族の中であまりないですもんね。
そうですね、
すれ違いだったり会話もしないまま一日始まって終わってる場合もあるとしたら、これきっかけにね、なんかリアクションもあったら嬉しいですね。
そうですね、
うちでも決めましたとか、
ああいいと思う、
うちでもこんな家訓決めましたっていうのはね、ぜひなんかメール欲しいですね。
ねえ、杉浦さんに書いてくださいって持ってくる、
ああいいですね、
そういうまでだったら感動ですね、
最高です、お待ちしてます
家族で家訓決めるワークショップとかも、
あ、いいですね、
決まってますね、
いや楽しいですね、そんな時間ができたら、ね、
今の大事にしたいから、う
んうん、ね、今のあの言葉の中の縁って言われたように、うんうんうん、今日のイベントの中でもね、その中国からの人がいて、うん、それで杉浦さんの講演会をやるかもしれないみたいな広がっていって、うん、一瞬のうちでこうやって耳で聞いた人がまた縁をつないでいかれるかもしれない、すごい楽しみだし、うん、ね、世界に行ってほしいという方ですよね。
でも本当にその格好は杉浦さんの人生を表してるんですね、一生懸命やったらご縁が助けてくれる、うん、でもそれ方法じゃないんですよね、で助けてくれるっていうのは想像を超える形で人生が開けていきます
。そうですね、助けてもらうためにやるのではなくて、一生懸命やってるから助けてくれるっていう、
ちょうどその北海道でね、うん、その今回イベントしてきた時にその21歳の男の子が来てくれて、ソラ君っていう男の子が来てくれて、で彼はその一度きりの人生で二度とない人生だから、本当の気持ちを大事にしてその生きていこうっていうことを伝えてってる、すでに大学生なんだけど伝えてってる人で、大島圭介さんの講演を聞いた時に、あの二度とない人生だから願ったことは絶対口にして行動にしてみるって決めてるんですよ、で大島さんの講演感動したから、一緒に彼もすでに大学生だけど講演活動されてて、で大島さんとコラボ講演したいって言うんで、大島さんって懇親会の席で僕とコラボ講演してください、北海道で一番集めてみせます、宣言してるんですよ、21歳の男の子、大島さん即答、いいね決定それは今年の1月なんですよ、6ヶ月後に北海道で公演し700名の会場を予約したんですよ、1月の時点でいいねって言った時点でもう6ヶ月後に700名の会場を予約したんですよ、すごい、700名満員にするぞ、そして頑張り抜いたんですよ、頑張り抜いて、頑張り抜いて1ヶ月前、何人集まったかって言ったら、20名。
700人会場が
?700人会場20名。そらく頑張ったんですよ。
で、よく頑張ったな。
頑張ったんですよ、20名。でも、チケット買ってくれる人は1ヶ月前で、700名会場で20名。北海道で1年集めてみせますって宣言したんだけど、20名だったんです。でも、頑張ってやりに行って、でも初めてのそんな主催ですから、大学生がね、で20名がね、で彼はその自分一人が頑張ってももう限界だって気づいたんですよ、で大人の人たちにその頭を下げてって自分一人で頑張ってやりきると思ってたんだけど、自分の一人力だけではできないことが6ヶ月かけて分かりました、やりきりました、でも結果は20名、で助けてくださいって言ったら、大人たちが彼がずっと頑張ってたのを知ってたから、一生懸命やってる姿を見てたから、もう彼は本気でやってたけど結果出てなかったけど、本気でやってたのは分かったから、あいつが本気で6ヶ月やったんだから、ここから残り1ヶ月は大人たちが本気でやる番だなっていうので、大人たちが彼の周りの大人たちが彼の6ヶ月の一生懸命を見てた大人たちがですね、最後ラストスパートかけて1ヶ月で400人集
まる、うわすご
っ、まあ700円前にはできなかった
んですけど、すごいよね、
しかしそのまさに 一生懸命ただやりきって、はい、でやりきった結果その初めて大人に助けてくださいって言えたそうなんです。なんで助けて、それまでは助けてくださいって言えなかったそう。格好悪いし、情けないし、でやりきって結果が出なかった時に初めて助けてくださいって心から言えたね。そうしたら世界が動いたっていう話なんですよ。それはすごくその6ヶ月一生懸命やりきったらご縁が助けてくれて1ヶ月で400年育っちゃった。まさにその運だし、杉浦さんもそうやって運ばれてきてますもん
ね。はい、ほんとそうなんです。ありましたので、ね、もうこれ以上私
そんなソロ君がね、僕にね、僕の本、彼行動早いんですよ。でその日本一で僕のワークショップに彼出てくれて、日本一になる方法って実は簡単なんだっていう話を僕はしたんです。でそれは自分が成果を出したい分野で今すぐできることを100個ねアイデア出してそれを実践するだけでいいんだ、というのは僕は日本一のパチンコ屋さんを取材したことがあって、その店長さんに日本一の売上成績を出しているパチンコ屋なんですね。で店長さんにあなたにとって仕事って何なんですかって聞いたら、私たちにとって仕事とはちょっとでもお客さんが喜んでくれることを社員みんなで100個アイデアを出し合ってそれを毎日実践することが私たちにとっての仕事ですって言って、例えば雨の日におしぼりを出したり、お金をそんなにかけずにお客さんにちょっとでも喜んでくれることを社員全員で100個アイデアを書き出してやる。だから彼らにとってそれを僕聞いた時にちょっとでも喜んでくれることを100個やったら日本一になったんです。だから自分が成果を出したい分野で今日宿題があります。最後に100個出し合って今日 4人メンバーになった人に書き上げた人から順にメールアドレス交換してその4人の、ね、グループを作ってでその、ね、報告し合ってくださいって言ったんですよ。でその翌日でもそれ言ってやる人って1割ぐらいだろうなと思ってたんですよ。で そしたら彼と翌日も会う機会があったんだけど、翌日会ったら翡翠さん100個書いてきました。おノート出して、行動を本当にやってて、その中に僕の本を全部買うって全部読むって入ってて、もうアマゾン全部買ってたんですよ。中古で100、1円の探したんじゃないですか。違うんですよ。1円の中古本を探すのも大変だったんですよ。違うんですよ、新品で買いました。本当にこれ行動する人だなと思って、俺のオンラインサロンに、でしかも今回ね、翡翠さんに聞きたいことを書いてきました。
へえ。
で今日時間ないから、そこまで答えられないから、俺のオンラインサロンに出て、でその質問ね、お礼にして、それで答えるし、俺もソラ君がもうすでに講演活動してるし、とにかくすぐに行動するっていうのは、やっぱり大人たちにとっても、そういう君みたいな大学生をね、知ることで大人たちもすごく刺激をもらえるから、オンラインサロンに出てちょうだいって言って、今度来てくれることになったんですけど、やっぱり彼のその一生懸命やることですごいご縁をね、広げてるなっていう、本当に意外に些細なことで、ね、大島さんに出てくださいってね、一緒にコーラを公演してくださいって、本当にちょっとした一言で、あとは一生懸命やるだけで、すごく人生で本当にあっという間に変えることができるんだなっていうね。でも本当にその格好の通りですよね。
はい、もうその姿を誰かが見ている、その失敗であったとしてもってことですよね。その彼の場合は今すごい分かりやすい話ですよね。
100年取りましょうとかね、でもそういう話じゃなくて、その子は一生懸命でいいっていうか、ね、一生懸命できない子はいないというか、その人それぞれの一生懸命じゃない、
そうなんですよ。だから彼は6ヶ月一生懸命なんで、20年っていう結果になってますよね。
20は失敗じゃない数字、
そういうことですよ。
しかも結果がさ
らに、それ以上やっぱ一番の財産は、一人じゃできることに限界があるって気づけたのが、
それだったかもしれない。感動を与えてたんですよね。だって助けてを言うっていうのも、できてるっていうのは素晴らしいですよね。できないですよね、なかなかね。本当に。
素晴らしい。 ですよ、かなりのボリューム、40分ですか、は
い、そうなんですよ、
日本分になっちゃいました。
ありがとうございます。
ね、で、杉浦さん、あの今度すごいライブやるんですよね。
はい、
すごいライブと言いましたですね、
実は歌う人だという、
そうなんですよ、
はい、
ね、今ちょうど流れてる BGM がですね、9月の16日の敬老の日ですね、ジャニスっていう大阪の、まあ、ライブハウスでですね、もう300人ぐらいの規模になるんですかね、3時から、やっております。3000円でワンドリンク付きで、やっておりますのでね、またこれもうバンドメンバーが最高に面白いメンバーでね、大体あのバンド の出演時間は2時間ぐらいなんですけども、1時間以上くちゃべてますのでね、本当に気軽に、
トークがいけて歌ってもいいから、
いや、めちゃくちゃ、ね、あの斬新です。このライブでギャーってみんな乗ってるのに、急にこうトーク始まったらですね、はい、じゃあ隣の人同士でシェアしてくださいって何の
あんまりないですね、
ライブ
で。
そう
そうそう、
でもさ、本当ライブの人たちさ、例えばセカオとかさ、ああいう人たちもさ、そういうのやるといいと思う。
そうですね。そうだ、
いや、
出会いが生まれ
た。出会いが生ま
れた。3年で盛り上がった後、
そうそう、
さあちょっと気づきをシェアしましょう。
だって共通のね、やっぱそのファンでいるっていうのがあるんです
か。そうです
ね。やるといいと思う。杉浦さん、ミュージック、そのアーティスト業界で流行らせて
ください。いいわ、嬉しいですね。すご
い。ライブ会場ってこういう可能性もあるんだ。小田和正さんとか教えてあげてください。
すごいとこ行っちゃいました
ね。ちょっと野田行きそう
か、
教えてあげ
て。すごすぎて教えるから。
じゃあ、シェアしてください。みんな何話すんだろう。ボーカルなんです
よ。そうなん
ですよ。ちゃんとワークとか受けたいもん。
受けたいよね。受けたい、絶対やりますよ、そんなの。まあね、なんかちょっと体感型というかね、そんなちょっと笑いありのライブになってますので、
知らないね。で、まあ、あとはあのラインアットですか。ラインアットどうすると検索
の、そうですね、まあ、一番簡単なのはですね、携帯電話でですよ、検索エンジンで文字職人と検索していただいて、また杉浦誠二と検索していただいて、私のホームページがポンって出てきますのでね、そのホームページ開いていただきますとね、ポイッとね、こうラインアットっていうのがピュッて出てくるんですよ。はい、でそれをポッとしてピュッと通るんです、もうそれでもうパッともうそうシュッと出てくる。
文字職人と思えないようなことだと、なんかね、
あの激音ってでも検索はあの西郷中森ひろみさん
なかなかダメですけど
西郷中森、
そうです
ね、記憶に残ったのは西郷隆盛のおじいちゃんだ
ったんですよ。
ちなみにね、西郷隆盛の写真ってあるじゃないです
か、はい、
あれは実際西郷隆盛っていうのは撮影 NG だった人なん
ですよ、
あ、命狙われるから、撮影 NG の人で、で上の西郷像が出た時に奥さんが、このうちの主人全然この顔じゃないって言ったから、もうあの顔じゃないんですよ、
ね、あ、そうなんですか。
その顔はおじさんと弟さんの絵描きさんが、おじさんの顔を見て、あと弟さんの顔を見てミックスして描いたんです
よ。そうなんです
よ。本人見てないんですよ、
でもあのイメージじゃないですね。
そうなんですよ。で、本当の最後高森の顔は僕あのよく会ってたから知ってるんですけど、西郷隆盛、
あ、そうなんですね。
本当の西郷さんの顔は杉浦さんとそっくり。
そっか、俺だったんだ。
最後僕杉浦さんと最初に会った時一気に打ち解けたら、あ、最後久しぶりっていう感じ。
いや、俺
僕坂本龍馬の生まれ変わりだから、
そうか、
最後久しぶりっていう感じだったんですよ。
坂本が杉浦の、
あ、タカちゃん、
タカちゃん、
赤ちゃん、
そういうこと、
誰かあっても顔同じと思って
だって、だから当時、幕末のアイドルだったんだよ。
めっちゃアイドル
だった。そう
めっちゃアイドルです、めっちゃアイドルです。
2人は坂本龍馬と最後高森になってますけど、
そうです
ね、現在だね、
現代
もね、
そうです。
それで今コンビ組ん
で、そうです
ね、日本変えよう、
変えます
、なんか令和維新ですから
、
今
発表
されましたね、
はい
はい、で今後も2人がいろいろやっていくこともあるんです
よ、はい
はい、
ぜひ応援お願いします、
はい、最後はいい加減楽しんでいただきましたが、杉浦さんのね くんもめっちゃ響きました
ね。いや、はい、嬉しいですよ、かった、
は
い、
杉浦さんのエピソードについては以前語ってる回があるので、
あ、そうですね、
そうだったりとか、はいはい、皆さんにはね、聞いていただいて、
そう、あと、はい、翡翠レビューからオンラインサロンの J 中大学から、はい、杉浦さんのレクチャーが無料で1時間以上受けます、
うん、ぜひ顔を見てください、
お願いします、はい、
顔見てるだけで幸せ。もうライブもね、もうこれ日にちあったら会いに行きたい。
でもぜひぜひまた会いたい方ね、ぜひ来てほしいですよ。
みんなで杉浦さん応援に行きましょう、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週、
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。Change it、 始めよう。もう一度そのまま。